始まりました。滋賀十五の壺、皆さんいかがお過ごしでしょうか。ダイナマイト四国です。方言を日常的に使っている方や、あるいは幼少期にね、方言で育った方、こういった言い方って方言でしかできないなとかね、あるいはうまく共通語で言い表せない言い方があるなとかね、まあそういった経験があるんじゃないでしょうか。例えば北海道方言にサルラサルっていうのがあって、このペン欠かさないみたいな言い方をするんですね。で、僕は北海道方言話者じゃないのでわかんないんですけど、よくその北海道の方はこのサルラサルっていうのがうまく共通語にできないってね、おっしゃってますね。まあ確かに便利そうな表現ではあります。サルラサルについては関連トークがあるので、ぜひそちら聞いていただけたらと思います。で、僕自身は西日本方言話者というか、まあ、具体的に言うと岡山方言なんですけど、まあ、岡山に限らず西日本、まあ、関西異性っていうんですかね、には夜と取るっていう、まあ、表現があって、まあ、これはどういうことかっていうと、食べ夜と食べ取るの、まあ、対立があるんですね。で、これは非常に、まあ、便利っていうかな、まあ、便利とも思ってなかったんですけど、こういうふうに共通語を使うようになるとですね、なんて便利な表現だったんだろうと、今になって思うことがよくあります。どちらも共通語的に言えば、まあ、テイルあるいはテルにあたる表現で、食べよるも食べとるも、まあ、食べてるに対応するんですね。まあ歴史的には全部同じっていうか、食べよるっていうのは、食べるの連用形に存在動詞のおるっていうのがついていると。で、食べとるも同様に食べてっていうものに存在動詞のおるがついてます。で、共通語の食べてるあるいは食べているっていうのは、まあ、そのまんまですね。食べてに存在動詞のいるっていうのがついてるんですね。まあ東日本と西日本をその方言という意味でね、大きく分ける基準として、存在動詞にいるを使うかおるを使うかっていうのがあって、まあ西日本はねおるっていうのを使うんですね。で、ちょっと余談ですけど、僕は高校を出て、まあ、上京してきた、東京に出てきたんですけど、その際にね、高校の時の古文の先生、まあ、安倍っていう先生だったんですけど、まあ、その先生に言われたのが、滋賀よ、東京に出たら、おるは謙譲語になるから気をつけなさいってね、まあ、そういうふうに言われたんですね。どういうことかっていうと、まあ、共通語だと今言ったようにおるっていうのは、謙譲語でしか使えないわけなんですけど、西日本ではおるっていうのはそういう敬意がどうのこうのっていうの関係なくニュートラルな存在動詞なので、おるっていう動詞にれるられるをつけて、おられるみたいなね、先生おられますかみたいな言い方をするんですね。ただこれは共通語では謙譲語のおるに尊敬のれるられるがついてるわけなので、まあ、むちゃくちゃになってるっていうか、矛盾がね生じてるわけなんですよね。だからおられますかみたいな言い方はしないようにしなさいってね、注意を受けました。
滋賀十五の壺、
この夜と取るの何が便利かっていうと、夜の方は動作の進行を表して、取るの方は動作の結果状態を表すんですね。一方、共通語のテイル、テルっていうのは、まあどちらも表すので、まあ言ってみれば非常に多義的というか多機能的なんですよね。まあ共通語の方の話をすると、テイルっていうのがついたときに動作の進行を表すのか、 あるいは結果状態を表すかっていうのはある程度動詞によって決まってて、まあ、ちょっと専門的な言い方ですけど継続動詞って言われるような時間をかけて行われるような動詞につくと進行を表すんですね。泳いでいるとか音楽を聴いているとか飛行機が飛んでいる、まあ、こういうふうな継続動詞と言われるものにつくと、まあ、動作の進行を表すと。一方瞬間的に事態が起こるような動詞、まあ、瞬間動詞と言われるようなものにつくと結果状態を表すんですね。火が消えているとか虫が死んでいるとか、あるいは主語の変化を表すような動詞の場合も結果状態を表して止まっているとか落ちているとかね、こういうふうにているっていうのが、まあ、進行を表すのかあるいは結果状態を表すのかっていうのは動詞ごとに決まってるわけなんですけど、まあ、もっと言うと動詞の持つ時間的な特徴によって決まってるわけなんですけど、西日本方言の場合は、まあ、そういうのはあまり関係なくて、さっき言ったように夜をつけたら進行で取るをつけたら結果状態なので、うん、さっきの例で言うと落ちるっていう動詞に、まあ、ているっていうのをつけて落ちているっていうと結果状態しか共通語では表せないんですけど、西日本方言だったら落ちよるっていうと、まあ、落ちつつあるっていうかね、進行を表して落ちとるだともう地面についちゃってるっていうことを表すんですね。まあこれは非常に便利な区別だと思います。あるいはね、分かりやすい例としてはね、ビルが建っているっていうと共通語ではその立っている状態しか表せないらしいんですけど、僕は共通語話者ではないっていうか共通語は第二言語なので分かんないんですけど、この感覚は西日本方言だとビルが立ち寄るっていうと建設中だっていう意味になるし、ビルが立っとるだと、まあ、共通語と同じ立っている状態っていうのを表すんですね。こういうふうに共通語ではまあ、明確にね区別しないようなところを方言が細かく表し分けるっていうことはよくあることで、この夜と取るの対立っていうのはそういったものの一例ということですね。
滋賀十五のツボ、
今言ったように共通語のているっていうのは非常に多義的で、進行も表せば結果状態も表すんですけど、他にもね、まあ、英語の現在完了みたいなものも表すんですよね。もうその本は読んでいるとか、3年前にロンドンに行っているとか、英語でハブプラス過去分詞形で表すような意味をね、表すこともあるんですね。あとね、日本語の過去を表すたっていうのも、まあ、完了っぽい意味になることもあって、もう昼ご飯は食べたとか言った場合、まあ完了とも解釈できるんですよね。このたっていうのはそもそも古文でいう助動詞のたりに由来するもので、たりはもともとてありに由来するんですよね。だからてプラス存在動詞ありから出来上がってるので、現代日本語のていると、まあ、由来としては全く同じなんですよね。だから日本語の歴史の流れの中でてありっていうのがたりになり、現代のたになっていったわけですけど、そうなってくるとているっていう新しい形が出てきて、さらに話し言葉ではてるって短くなっていってるので、なんていうかな、歴史は繰り返されるっていうことですね。というわけで最後まで聞いてくださってありがとうございました。今回のトークは、まあ、方言で特に西日本の方言で見られる夜と取るの対立のお話でした。また次回のトークでお会いいたしましょう。お相手は滋賀十五でした。